近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストはブライダルジュエリーの世界でトップのシェアと販売数を誇る株式会社シーマの白石光栄社長です。
白石社長はね、あるパーティーで出会ってね、はい、そこから僕のもう後輩分ということで10個下なんですけども、光栄光栄と呼んでくれということで、光栄って言ってね呼んでるんですけどね。
どんな方なんですか？
腰が低くてね、すごく礼儀正しい男ですよ。この間も一緒にカラオケ行ってね、
そういうプライベートのお友達なんですね。
そう、でも若い歌歌ってね、ノリのいい歌をね、やっぱ10歳年下ってやっぱ違うなと、だんだん僕も先輩になっていくんやなと思いましたけどね。
今28歳。
そうかな、10歳違うの28歳かな、
また若い方から近藤社長もパワーを分けていただいてるのでしょうか、
ね。これからそういう声がどんどん出てくることが楽しみですね。
はい、今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話たくさん聞けると思います。どうぞ最後までお付き合いください。ネクシーズファッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは株式会社シーマの代表取締役社長、白石光栄さんです。まずは改めて白石社長の簡単な経歴をご紹介します。白石社長は千葉県のご出身です。大学在学中より家業であった宝飾品の販売店を手伝い、単身ベルギーやイスラエルなどに渡って原石の見分け方と仕入れの修行を積みます。2001年に24歳の若さで株式会社シーマブライダル、現在の株式会社シーマの社長に就任。前の年に会社がジャスダック市場の店頭公開を果たしていたため、史上最年少でジャスダック上場企業の社長となります。以降はダイヤモンドのブライダルリングを専門に扱い、独自に開発した仕入れルートと1対1の対面販売によるセミオーダーシステムなど経営手腕を発揮、着実に業績を伸ばしています。去年は社長就任後4期連続の増収増益を記録、ダイヤモンド業界の風雲児と呼ばれ、経営者として数々の賞に輝いています。
改めまして、シーマの白石光栄社長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。近藤社長と白石社長が初めてお会いになったのはいつ頃なんですか？
あれ、初めてっていうのはパーティーだよね。
そうですね、ベンチャーの企業の起業家の方が大勢来るところで、
そう、はい、その時に話して意気投合してご飯食べようっていうことになって、でそれからもう僕は光栄って呼んでくださいって言うから光栄って呼んでる。
はい、年はいくつ違うんですか？
ちょうど10歳じゃない
ですか。10歳。彼は最年少でジャスダックの方に上場したんで、最年少社長ですからね。
ダイヤモンド業界というのは、私よく知らないんですけれども、結婚する人っていうのはそんなに昔から数は変わってないと思うんですね。
はい、
ですので婚約指輪を買うという方もそんなに最近になって急激に増えているということはないと思うんですが。
そうですね。
どうですか？
まあ、婚約指輪買う方という、市場自体は広がってないんですけれども、はっきり言うとそのすごい古い業界だったので、老舗と呼ばれるところとやはり戦っていくっていうのが、日常ですね。それでお客様にとって老舗で買われるのか、新しいうちのコンセプトのお店で買われるのかで、お客様は、うちの会社で買っていただく方が、多いということがありがたいことなんですけどね。はい、ございます。
やっぱりジュエリーは女性の憧れですから、
しかも今 ね
いいもの、
3組1組離婚するとか言うから、
はい、
翻訳指輪も、2つ3つ持つ人も出てきてるのかな。
そういうこともあるんですか？社長。
ありますね、時折。それも一つの社会情勢だと思うんですけど、また違うものを選ばれるんですけどね。
はい、
はい、幸せそうです。
なるほど。一緒のはいらんのだ。
そうですね。
それはそうですよね。はい、それでは今回もどんどんお話を伺っていきたいと思います。今回は人生を大きく変えた転機です。それでは早速、白石社長を変えた大きな転機、一つ目は 18歳で経験したダイヤモンドの買い付け。
これは僕はちょっとは聞いてるんですけども、お父さんに言われて単身で海外に乗り込んだってあの時すごく若かったんだよね。
そうですね。高校卒業して大学に入るか入らないかの、うん、その春休みというかその時間ですか、そこの時間だったので、うん、全くど素人に海外にダイヤモンド買いに行くっていうのは
10代だよね。
10代ですね。
10代だよね。10代で海外にどこ行ったんだっけ。
ベルギーですね。
そうだよね。
買えるものなんですか、突然行って。
まあ一応買えます。やはりもちろんお金があればとか、うん、会話ができればとかですね、
はい、会話はできたんだ。
まあ一応語学だけはできたんで、うん、
でもすごいよね、ここでお父さんが商談させるんだもんね、うん、10代の子に。
うん、そうですね。
いい勉強になったんだよね、これが。
すごい勉強になりましたね、うん、
仕入れといっても一つ二つを買うわけじゃないですよね。
そうですね、
まとめて。
まあその時行く時にですね、もらった予算というかバジェットが2000万円っていうところだったので、うん、それだけのダイヤを買ってきて日本で、売りさばかなければいけないと。で当然売りさばけるものを買わなければいけないと、うん、そういう意味では面白いきっかけだったなと思います。
へー、向こう行って騙されたかしないわけ。
騙されそうに何度もなりますね。
どんなふうに騙してくるの。
何十個何百個まとめていくらっていう形じゃないですか、うんうん、だから最初の上の方だけ見てるとですね、綺麗なものしかないんでなんですけど、
はい、
まあ崩しというかそういったものも含めて見せてきたりだとか。
全部見るわけ。
全部見ます。
へ
ー。それまでにはもうダイヤモンドを見る目というのは。
それもですね、非常にチャレンジャーだなと思うんですけど、はい、活かせること自体も、まあ、うん、1ヶ月ぐらい、うん、訓練したぐらいで行ってるんで。
へ
ー。思いっきりハイリスクですよね、考えてみれば。
お父様が教育のためにという感じだったんですね。
まあそういう意味もあったのかもしれないです。でも自分は行って帰ってきて、一番最初に掲げたのはダイヤモンドを流通するトレーダーだけで飯が食えるようになろう、うん、まあ強いて言えば、まあ、当時若いですから、うん、何でも日本一だとかっていう言葉に弱いじゃないですか、うん、日本一のバイヤーになろうっていうのが最初の目標だったんです、
ね、なるほどね、
はい、それはまあ別の会社だったんですけど、まあ、そこで得た経験っていうのは今のシーマの基軸になったかなと思ってます。
それでは続いてシーマの白石社長を変えた大きな転機2つ目はJP との出会い。
これジャンポールですね。
ジャンポール
ですね。
へー。ジャンポールってこれは？この人は？
彼はですね、彼も、まあ、見た目より全然若いんですけど、
はい。
見
た目って有名な人なんですか、この人。
そうですね、彼の一族が有名なんですね。女性たちが身につけてるダイヤモンドの、デザインの、うん、原画を描いたのが彼の曽祖父のマーセル・トルコフスキーという方で、
はい、
で、彼ジャンポール時代は7代目になるんですけど、トルコフスキーの世界一の、まあ、ダイヤモンドのカッターだと私は思ってるんですけどね。
カッターというのはダイヤモンドの原石をきれいに形を整えてカットしていく人っていうことですか。
そうです、
そうです。そういう方が、
ね、ダイヤモンドカットするときでダイヤモンドでカットするって話聞いたことあるんだけど、はい、本当
本当ですね。まあ、ダイヤモンドにするって言うんですけど、僕ら。
硬いんですもんね。
硬いですね。
ダイヤモンドでダイヤモンドをカットして、この元のダイヤモンドは割れたりしないの？ダイヤモンドよりも強いダイヤモンドがあるんだ。
そうですね。どちらかというと、こう高速で回転する旋盤に、の先がダイヤモンドになってたりだとか、ダイヤモンドとダイヤモンド同士をこう何度もずっとぶつけ続けて、形を整えてってっていう作業だったりとか、いろんな作業があってできるんですけど。
この人はすごいカッターなんだ。
そうなんですね。彼、まあ、つい先日サイトホルダーにも選ばれたんですけど、世界で90社しかないですね。彼と非常に若いうちに出会えたことが、まあ、ダイヤモンドに関して上級品質のものをですね、日本に安く入れるっていうことができる最初の原動力になったというか。
なるほどね。
サイトホルダーというのは何なんですか？
サイトホルダーというのはですね、最も川上でダイヤモンドを要は箱で買うこともできる。箱の中に原石がいっぱい入ってて、またこのダイヤモンドも難しいんですけど、一つの原石から何個も取れるんで、はい、2個取るか3個取るかは、カッターの考え方次第なので、要は、そう、品質まで出てしまうと、供給量が、ダイヤモンドのマーケットから出る供給量が絞られてますから、ダイヤモンドの値段って崩れないんですが、うん、それをいかにしてマーケットの中で、安く買うことができるかっていうのは、こういうバイヤーだとか、 カッターだとかの腕次第なんですね。
いくつぐらいの人なんですか？
35歳です。
ああ、35歳。
だから、近藤社長にもまだ若いんですけど、
う
ん、
そうやね。
そうですね。
だんだんだんだん僕の年下も出てくるんだよね。いつまでも若い若者たかのかな。
いやいや、でも僕らの代からしてみたら、一番先駆け的な大先輩なんで。
いやいやいや。
ぜひ、今後も引っ張っていただきたいなって。
頑張ります。
はい。それでは続いて、シーマの白石社長を変えた大きな転機、三つ目です。株式の上場。
これはね、先ほども言ったけども、24歳の時に史上最年少で、ね、ジャスタックの方に上場されたっていうことでね。
そうですね。うん、経営っていうもの自体が、本当にできるかどうかっていうのは、常に継続だと思うんですけど、うん、常に売上利益を上げることだとかっていうのも継続だと思うんですけど、
うん、
この、まあ、売上利益を上げるということだけじゃない株式の上場っていうのは、
うん、
また新しいその経営のファクターですよね。で、やっぱり、非常に難しいこと、また難しい経営判断みたいなのが問われるので、まあ、これは本当に大きな転機だったなと。
まあ、上場してる僕が言うのもないけども、上場して何が変わった？
リスクマネジメントがどんどん年々重要になっていくんで、
うん、
そこがやっぱ変わりましたね。
そうだよね。
切った張ったの世界だけじゃダメだっていう、
うん
うん。
そのブランド力的には有利な点はあった？宝石の仕事してて上場して。
これがですね、やっぱり消費者ってどんどん賢くなってるんですけど、
うん、
それはそれでいいポイントは取るし、
うん、
良くないポイントは取らないというか、上場したことで、売上だとか信用だとかっていうのは消費者は求めないんですけど、
うん、
でもちゃんと株主優待とかチェックしてたりとかですね、
うん、
彼らも取捨選択をするんですね。
なるほど。
なんかすごいなと思います。
ちなみにシーマの株主優待はどんなものがあるんですか？
今やってる株主、毎年変えてるんですけど、
はい、
今やってる株主優待だと買われるとですね、シーマのそのカードが来まして、で法的にユーザーとしてもし買ってかれた場合にどんどんその優待のランクが上がる。優待としては割引なんですけど、
うん、
使われた金額によってその旅行になったりだとか、さらに付随点があるっていうような優待ですね。
宝石を買ったらその値段によってプラスアルファのサービスがあると。は
いはい、そうですね。
なるほどね。
買うときにも値段割引っていうサービ
スですね。株主さん喜ぶよね。
ねえ、
まあ、すごい集まるんじゃない？
利用率は年々高まってます。
宝石の好きな方にはたまらないですよね。
そうですね。
ちなみに株主さんってやっぱり女性の方が多いわけ？そうでもない？
そうでもないですね。でも男性の方でも利用率は高いので。
あ、そうか。女性
プレゼント用にね。
プレゼントな。なるほどね。近藤高見
サクセストーク。さて、この番組では皆さんから届いた悩みや相談にお答えしています。今回のゲスト、シーマの白石社長と近藤社長、お二人に答えていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
こちらは大田区北千束の N 子さん、女性の方ですね。こんばんは。私は建築関係の会社で営業事務をしている24歳の N 子と申します。私の悩みは外見に自信がないことです。入社するまではそれほど気にならなかったんですが、私の配属された部署は男性社員が多く、軽いセクハラめいたことを言われるんです。例えば、合コンに行っても声かけてもらえないんじゃない？とか、N 子の鼻は上向きなのに仕事は上向きにならないな、といった感じです。最初は気にしないように笑って対応していたんですが、最近は全然笑えなくなってしまって泣きたくなることもあります。そのせいで仕事にも前向きになれなくなってしまいました。悪循環です。外見はそんなに大事なんでしょうか？社長はどう思いますか？私はどうしたらいいんでしょうか？教えてください。ということです。
どう思う？
気にするなって思うんですけどね。
だよね。この男性社員っていうのは多分冗談だと思うんですよね。多分冗談。
ちょっとからかっている
つもりだったり。まあ、それが多分、N 子さんは、笑って対応したんじゃないかなと。
最初は、はい。
でもね、その人の心を傷つけるような冗談を言ったらダメだよね。
そうですね。
ね。これはやっぱりこの男性社員たちはダメですね。
ダメですね。
ね。こんなことを言ったらダメですよね。
うん。
でもね、どうだろう。まあ今、光栄も言ってたけども、自信もっと持ってほしいよね。
やっぱり問題なのは、 その外見とかを気にするんじゃなくて、まあこれがたまたま外見というトピックスなんですけど、うん、違うもので気にしてる人もいっぱいいると思うんで、うん、その気にしてしまう内面っていうものをやっぱり変えていきたい、うん、でこれが変わればやっぱ幸せになる力になると思うんで。
そうだよね。やっぱ自信がないって自分で言ってるぐらいだから、それがすごくこう目線とか、うん、態度とか雰囲気にどうしても出ちゃうと思うんだよね。
そうですね、
うん、
堂々としてで、せっかくやっぱり自分っていうその性格とか持ってるんで、
うん、
堂々とその男性女性問わず接していくことで、僕なんかもあのはっきりと背ちっちゃいんですけど全然気にしてないんですよ。
あ、俺も背低い。
本当ですか。
背1センチ10枚だ、買いたいね。
そうですね。あの、気にしないで、やっぱ若い頃モテなかったですけどね。うん、今も別にモテないですけど、モテるモテないじゃなくて、なんか、やんなきゃいけないことに追われて一生懸命やって、堂々としてたら、
うん、
それがいいって言ってくれる人が、必ずいてくれるんで、
うん。そうだよね。
営業ジムを頑張るとか、趣味を頑張るとか、とにかく自分を充実させて、うん、堂々としてればそれがいいって言ってくれる人と絶対出会えると僕は思います。
そうですね。自分自身のオリジナルのその個性みたいなもの、自分自身をしっかり持ってれば、
はい、
きっとそう幸せになると思うけどね、僕も。
そうですね、
うん、
まあ、なってほしいって思います
ね。やっぱりこう泣きたくなることもあるっていう気持ちもね、分かるし、もちろん辛いんだろうけども、やっぱり笑顔である方が幸せだから。今日の歌もあったけどね。
そうですね、
一日終わってハハハって笑えるね。
そうです。
笑顔で新しいですね。
そうです、
うん、
大勢の言うことよりも、うん、自分で信じることの方が大きいんだと思って進んでほしいです。
そうですね。
はい、
はい、はい、エルクさん頑張ってください。
頑張ってください。番組にぜひお悩み相談お寄せください。おはがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送近藤高美サクセストーク悩みの係まで。アドレスは kondo@1242.com、アルファベットすべて小文字で kondo@1242.com です。ご紹介した方には成功の元がいっぱい詰まったサクセスの箱をプレゼントしています。さあ、白石社長には次回も引き続きお話を伺うんですけれども、
はい、
ものすごいプレゼントをお持ちいただいているんです。
これはもう番組始まって以来のビッグプレゼントだよね。
はい、白石社長の会社は何を売ってらっしゃるんでしたっけ。
ダイヤモンドじゃなかったかな。
そうですよね。次回の放送もぜひ聞いてください。白石社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
近藤高美
サクセストーク、近藤社長今週の一言。
言葉って不思議、口にしたことが現実となる。
よく言われますよね、言霊というのと、う
ん、よく言うよね。でこれ本当そのまんまだと思うんだけど、
はい、
やっぱり人間ってプラスのこと言ってればプラスの方になるし、マイナスのことを言う人にはどっちかというとマイナスの人が集まるしと。例えば、僕なんかでもそうだけども、これをなんとか叶えたいって心から願って、
はい、
例えば仕事上でもね、でもちろん行動もするけども、心から熱烈に願えばなんかそれができちゃうんですね。
できちゃいますか。
できちゃう。ところがマイナスのことをやっぱり人間弱いから、やっぱマイナスのことを言ってしまうと、僕も言うことあるんだけども、そうなるとなんか心がどんよりしちゃって、元気がなんかなくなっていくんだよね。
自分で発した言葉で自分でどんどんマイナスのに引っ張っていってしまうんです、
ね、だからある時僕気づいたのは、言葉ってもう本当大切だなと。
はい。
だからマイナスのことを言ってしまった時は、そのマイナスの言葉を消すために、うん、嘘嘘っていつも言ってるわけですよ。
嘘嘘。
嘘嘘ってね、はい、悲しいことがあって、なんかこう、いじけたこと言ったときに、嘘嘘、そんなことないってね、うん。そうすると運が逃げないんで。
私もそのお話を伺ってから、うん、嘘嘘って常にね、言うように心がけてるんですけど。
いいことだと思うよ。
前向きにね、
うん、
言葉を発すれば、
そう、
気持ちも前向きに。
その通り。
寄ってくるということです ね。
言葉って不思議だけど、これ大切にしてほしいなと思いますね。
はい。今週の一言は、言葉って不思議、口にしたことが現実となるです。これは近藤社長の情熱開運シールに載っています。
近藤高美
サクセストーク、お送りしてきました近藤高美サクセストーク、いかがでしたか。
やっぱりその18歳で経験したそのダイヤモンドの買い付けっていうのはね、単身でベルギーへ行くとすごいよね。
ちょっと勉強されたとおっしゃってましたが、やっぱり見よう見まねですよね。
でもやっぱり経験や体験がやっぱ人を育てるよね。
はい、
やっぱ口で言っても分かんないからね、やってみないと。
こんなにお若い社長さんが、もうトップのシェアを誇るダイヤモンドの会社を作って、
そうだよね、
伸ばしていくというのは、それはいろんなことがあったでしょうね。
そうだろうね。もうしかもその最年少でね、ジャスダックに上場したっていうのもね、これからいろんなことあると思いますけど、ぜひ頑張ってもらいたいですね。
はい、次回は白石社長の将来の夢などをお聞きする予定です。さて、番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL は www.nexys.co.jp/近藤/です。ネクシーズはアルファベットで NEXYZ です。こちらには近藤社長日記も書いていらっしゃいますし、悩み相談もインターネットの方でもやってらっしゃいます、
はい、
ぜひご覧になってください。次回も引き続きゲストには株式会社シーマの白石光栄社長をお迎えしてお送りします。次回の放送は少し間が空きまして29日の予定です。ちょっとプレゼントお待たせしますが、ぜひ次回も聞いてください。
ではまた、ネクシーズの近藤孝美でした。
日本放送の増田実でした。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。